今日も恵みをいただく御言葉は使徒行伝の8章5節から25節までです。使徒の働き8章5節から25節、初めに8節までをお読みします。ピリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆揃って彼の語る ことに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出て行くし、大勢の中部の者や足の効かない者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、あなたの御業が働かれるところ、あなたの御名が行き届くところには大きな喜びが湧き起こり、またあなたが確かに生きて働かれるという印もまた伴うことを覚えます。しかしそこにおいてはそれを妬み、それを欲しいと願い、ただ印だけを求める者も中にはおります。主よ、今日我らはいかにしてあなたの御業を伝えていくべきかを教えてください。語るしもべの唇を清めて、またこれに預かる一人一人を清めて整えてくださいますように、これからの時がただあなたの栄光でありますように、イエス、あなたの栄光でありますように、一人一人があなたの栄光を垣間見て体験し、御霊に満たされて歩んでいくものでありますように、主よ、どうぞあなたが整えて導いてください。一切のことをイエス様の御手にお委ねし、私たちの主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
イスラエルにおいて、イエス様の福音が伝えられたその初め、それを妬んだ者もおりました。ここに8章の最初の方にサウロが、後のパウロなんですけども、サウロはキリスト者たちを迫害する意欲に燃えて、次々と生徒たちを牢に閉じ込めたり、あるいは死刑の宣告を下したりと、そうしてエルサレムの教会はキリストにあって成長しかけていたと見られていたんですけども、でもチリチリバラバラにされてしまいました。でもそのチリチリバラバラにされたことは実は益でした。これによってサマリアにおいても、またもっと北の方のアンティオキアの方にも福音が届くようになっていったわけですけども、その最初ピリポという執事さん、チプサニムが、ピリポがこのキリストの福音をまずサマリアの方述べ伝えていきました。それで群衆たちはですね、ピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、みんな揃って彼の語ることに耳を傾けた。ピリポはどんな印を行っていたか、汚れた霊に疲れていた人々を、その汚れた霊を追い出し、また、中部の人、脳の機能のに、機能障害になって麻痺を起こしている、中部の人が、それが癒された、足の効かない人も治った、そういうことがあったから、その町に大きな喜びが湧き起こりました。
ですね、これとちょうどね、エルサレムというところにおいてみんなが集まって、それでそこにおいてイエス様を褒めたたえるということは盛んだったんですね。だからイエス様を褒めたたえるためには人々がエルサレムに集まらなければならないということなんですけど、エルサレムに集まった人々がキリストに会って御言葉によって多くの養いを受けた。養いを受けた後はね、受けたでしょ、受けました、受けっぱなしだとどうなる、ね、視界になってしまうんですよ、ね、だからどうなった、人々はエルサレムにおいてキリストにあって聖霊に満たされて、キリストにあって御言葉の恵みを受けました。そしてエルサレムの中にあるキリスト教会だけが盛んになっていたんです。だからエルサレムに人がどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんっていう状況の中において、 迫害という時代が来ました。人は意図してこのキリスト教を迫害するためにそれをしたんだけど、ね、人がどんなに悪い意図を持って、ね、キリスト教に対して、ね、挑んできても、神はその悪い意図を、ね、良き技に変えてくださるお方なんですよ。ね、私たちはキリストにあって集まって福音によって一丸とならなければならない時がある。養いの時なんですね。あと養いをしっかり受けた、ね、そして自分たちが誰かを養わなければならない時になると、ね、出ていかなければならないんだけど、その時にいやここ素晴らしいねつって一丸となって集まっているとどうなるかって言ったら散らす働きが起きるんですね。でその時に人が一丸となって集まっていてじりじりバラバラになろうとするその志がなかったエルサレムの教会は。そしたらね、神は迫害する者の無知、それをもってね散らさなければならない、塩の塊になってはいけない、この神の人々をね散らすために迫害をする人たちを無知としてね用いたんですね。でちょうどどういうことかって言ったらね、羊の群れの中にヤギを一匹ポンと置いとくと羊がねあまりにも固まってねその場所に行ってね動かなくなっちゃったりすると動かなくなっちゃったり不健康になります。そうするとね意地悪なヤギ一匹が入っているから何をするかって言ったらね、羊には角がない、ヤギにはある。ヤギがこうやってねヘッドバットをするわけなんです。そうすると痛いから逃げる、走る。それでいっぱい食べたものが消化ができるようになる、ね、運動しないでじーっとして食べっぱなし、ね、それをやってると主はヤギを生かして、ね、ヘッドバットしてあげて、それで無理やり運動をさせてくださり食べたものがよく消化ができるようにしてくださる。これがね受けてる方から見ればなんかねなんでヤギ私をヘッドバットするっていう思いがするよね。でも結果的にはどうなの、自分の体にとってとってもいいことをして、ね、いただいたわけなんです。エルサレムの教会がそれと似てるような状況、ね、もう聖霊に満たされてみんな仲がいい、持ってるものを分かち合って、ね、私のものあなたのものが何もない、ね、必要なものを必要に応じてみんな分け合って豊かに使い合う、そういう状況の中にあってもう本当に喜びに喜びに満ちていたんですね。でも受けたばっかし受けっぱなしというのは視界になるという歌でしょ、ね、そしてそれを流さないとどうなる、水はなくなっちゃうんです。上に浄化していっちゃう、ね、そして、ね、残るのは塩だけは残っちゃうんです。だから皆さんも御言葉の養いを受けて皆さんの杯があふれて、でこの教会の中でいろんな奇跡印不思議があって、そして素晴らしいねって言った時には何をするか知っていかなきゃいけない。だから私たちの天性はどうなってるかって言ったらね、闇にこんなになる前に自ら、ね、私たちは火曜日も木曜日も出てくるんです、ね、ヘッドバットされないで素直に行って働きをして、それでまだ帰ってきて充電する、そのねチャンネル、これをねしっかりと保つために私たちは一丸となってそこにいるということじゃなくて、今は行ってそれをまだ流さなければならない、その働きを天性においては今やっているんですね。このエルサレムにおいてそういうことが起きてました。本当に主が与えてくださったこの牧場において多くの恵みを分かち合いながらみんなの信仰が育っていた、ね、それでもう天国のような信仰生活をしていた。でその中においてずっとここがいいここがいいっていう人は外部からどんどんどんどん来るんです。ああここがいいここがいいって言って、で人と人数はどんどんどんどん増えていく、出ていく人がいない、 ね、ああ天国だ、まさに天国だ。したとき主がいいね、もう食べたら働きに行け。いっぱい食べてね、もう上等なそのね油によって恋に太ったならば出て行けって出て行かなかったんですね。みんなは気づかずに、そしたら迫害、キリスト教を迫害する、その迫害というこのヤギがね、あっちこっちから起こされてキリスト教をもう迫害し始めたから、みんなもちりぢりパラパラとね。そしたらどうなったかって言ったらね、ちりぢりパラパラになった人たちがユダヤというところね、に行って福音を伝えるようになった。サマリアというところに行って福音を伝えるようになったね。だから受けたら流す、これがキリスト教の福音です。今日のこの場面がそういうことによってちりぢりバラバラになった、その人の中でピリップというこの働き人がサマリアというところに行って御言葉を伝えて、そして主の御言葉によって主の御国を盛んにする、ね、その運ぶ役割をこれしているんですけど、サマリアというのは北イスラエルの、ね、昔北イスラエルの首都だったんです。だからここにやっと今キリストの福音が今戻っていたという状況なんですね。
で、まあ、サマリアはそんな町でしたので、まあ、きっとこういう悪霊の働きやまた諸々の、そういう魔術とかそういった働きが活発だったんでしょう。でそれでピリポがですねこの町に伝道していったところにおいてもですね、確かに福音は広まったんですけども、で、このピリポについていきたいという人、まあ、働き人志願者候補者がですね、ちょっと、よからぬ動機でこのピリポにくっついていった人がおりました。それがですね、まあ、旧説以降のところに読んでいくんですけども、ところがこの町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いていたのは、長い間その魔術に驚かされていたからである。しかしピリポが神の国とイエス・キリストの御について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていた。アメン。まあ、シモンという人がおり、彼は魔術師でした。サマリアの人々をね、それまでこのサマリアの町において、まあ、偉大なようなことを見える魔術を行っていた。そして人々がですね、その魔術に驚かされておりました。でこの、シモンというものも、このピリポが、ね、すること、それを見て驚いたんですね。ピリポは何をしていたか、十二節のある通り、ピリポは神の国とイエス・キリストの御名について述べておりました。ピリポは別に、なんか魔術対決をするためにこのサマリアに来たわけではなく、知らされてイエス・キリストを述べ伝えるために、ね、そのようなことをして、その、まあ、副産物として、癒しが起こったり悪霊の追い出しが、ね、起こったり、そういったことが起こって、そうして、ね、町の多くの人々が喜ん で、それでピリポの話に耳を傾けるようになったわけですね。ピリポのですからミッションは何だったでしょうね。ピリポは何のためにこのサマリアの町で、こういうことをしていたんでしょう。サマリアの町に生まれて、その町で生活して普通に生活することもできたんですけれども、なぜあえてこういうことをしたか。 働き人たる者は何のために出て行くのでしょうか。何のためでしょうね。神の国とイエス・キリストの御名について述べ伝えるためであると12節に書いてあります。ピリポは何のためにこの町に来た。神の国を述べ伝えるため。神の国、すなわち神様の支配です。神様の支配が起こるところにはあらゆる良き業が起こります。命が進んでいきます。でも魔術とか偶像礼拝とかそういったところがはびこるところにはこういう、中部のもの起こったり、足が効かないもの大勢いたり、また汚れた霊に多くの人が疲れていたりします。それを暗闇の技を打ち破るために福音、良き知らせ、ゴスペルです。勝利の良き知らせが述べ伝えられていくんです。ピリポはそのためにこの場所に留まって、神の国とイエス・キリストの御名について述べ伝えるのを、それをこの場所において常としました。でそれで、イエス・キリストの御名を信じた彼らはバプテスマを受けました。でそしてシモン自身もですね、信じてバプテスマを受けて、でそれでいつもピリポについておりました。シモンはこのピリポが行う印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いておりました。シモンはこのピリポが行う印と素晴らしい奇跡の方に目を向けて、どうやら神の国とイエス・キリストの御名についてはあまり、関心がなかったような感じですね。このシモンが驚いていたのは福音の素晴らしさについて驚いたのではなく、ピリポが行う印と素晴らしい奇跡について見て驚いておりました。このシモン、以前は魔術を行って人々の前に尊敬を集めていたような人です。本当にですね、福音に入る人というもの、確かに福音が伝わるところには印が起こります。奇跡が起こります。何か、魔術のような、何かその魔術の延長のような、普通の人から見ればそういうのを見るんですけど、でも福音が伝えられるのはそういった何か印や不思議、奇跡、そういったものがメインではなく、このイエス・キリストの御名です。永遠の命を受ける、罪の許しが得られる、清められる、神の子供とされる、この福音、勝利の良き知らせ、エヴァンゲリオンが広まっていくことこそが、この伝道者の目的であり、ですからシモン、彼のその動機は違っていたんですね。シモンはこのサマリアで魔術を行っていた時、自分をどういうふうに言っていたか、9節の一番最後の方、シモンはサマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話しておりました。自分は偉大なものだという、そういう価値観、そういう考え方を持つ人が、確かにですね、ピリポを、働き人に引きなしについていて、その働き人が行うなんか偉大な技とか、人々からの尊敬の眼差しだとか、そういったものを、勝ち得たい、そういう動機でもって、自分を偉大なものにしたくて、印や予言や癒しや悪霊追い出し、そういったことをする働き人というのは確かに現代にもおります。私たちは本当にこのことについて気をつけなくてはなりません。癒しや予言の働き、これは本当に天性もこれからもですね、この御国の拡大のためにイエス様の御名が伝えられ、また神の国が広まるために、確かに印や予言、そういった活動、これは必要だと思います。実際ピリポ、そういう不思議な技をしたゆえに、このサマリアの町の人々は耳を傾けた、書いてありますね。6節、もう一度6節読みますと、群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆揃って彼の語ることに耳を傾けた。印を見せたのはピリポの話に耳を傾けさせるため。その話の趣旨とは神の国のことであり、イエス・キリストの御名によって救われるべきことです。これが本当に私たちの、語るべきことであり、また優先順位であるべきです。 それに対してシモンはの優先順位は自分が偉大なものになることですね。でそれで、シモン自身も、信じました、バプテスマも受けました。いつもピリポについておりました。ピリポが行く先行く先、ね、シモンもついていきました。そしてピリポが話すことではなく、ね、ピリポがする印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て、でそれでシモンは驚いていたんです。このような動機で歩むこと、これは暗闇の方へと、ね、心が持っていかれてしまうものです。14節以降をお見せします。さてエルサレムにいる使徒たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところへ遣わした。二人は下っていって人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。使徒たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは使徒たちのところに金を持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるようにこの権威を私にもくださいと言った。シモンもですね、もう本当にいよいよびっくりして、このペテロとヨハネが使わされて、それで人々に手を置いて祈ったところ、聖霊を受けた。この時まだ人々は、バプテスマは受けたんですけども、聖霊は受けていなかったんです。この人々は聖霊受けていなかった。聖霊はどのような霊でしたっけ？聖霊は
イエス・キリスト明かす霊。
アーメン。そうです。ですから、シモンやペテロ、またこのピリポ、そういった働き人がイエス・キリストについて、あれこれと、教えなくては、知識として、それを教えられて、イエス・キリストについて理解できなかったんですけども、聖霊が下るならば聖霊はイエス・キリストを明かす霊です。もうどこに行っても働き人としてイエス・キリストを明かす霊に満たされて、そしてこのピリポの技、ペテロの技、ヨハネの技も、すなわちイエス・キリストの技を行うことができるようになる。ですから本当に聖霊をが与えられるように、働き人として本当に認識する上ではこの聖霊によって満たされることが、これが必要なわけです。でこれで、このペテロとヨハネが使わされて人々に聖霊を受けるように祈ったところ、彼は聖霊を受けた。この聖霊が与えられているということを、これを見てですね、シモンは、もう我慢ができなくなったんでしょうね。この使徒たちのところにもうぜひ自分も人に手を置けば人が聖霊を受けて、そして、本当にもっと素晴らしい印奇跡、人々からの称賛の目、人々からのもうすごいというそういう、なんか人からの称賛、そういったものをですね欲しいと、金を払ってこれを、与えられるように、ぜひ私が手を置いたものが誰でも聖霊を受けられるようにこの権威を私にもくださいと言いました。聖霊が与えられるようなそういった権威、お金で買えるものでしょうか？何によって買えるものでしょうか？これ私たちも本当によく気をつけるべきです。何か多大な献金を支払えばいいのだろうか？たくさんの身を焦がすような奉仕ができればいいのだろうか？人の人知も計り知れないような知識を蓄えること、それによってでしょうか？私たちはですね、本当にこの予言、また癒し、印、不思議、そして聖霊の技、これが与えられるその根拠は一体何なのかということについて本当に呼び起こしるべきです。主日礼拝において、予言において、また取りなしの祈りにおいてとても大事なことがある。予言よりとか異言の、一万語異言で話すよりも、あるいは、本当に身を投げ出すようなそういう もう捧げるような心を持っていたとしても何がなければ虚しい、言いましたっけ、
愛がなければ
、愛がなければですね、虚しいです。愛、これがこの魔術師シモンに欠けていた。魔術師シモンはただ自分が偉大なものであるというその尊敬の眼差しが欲しかった。大活躍して、そして人々にあっと思わせるようなそういう眼差し、そういう称賛の声が欲しかったんですね。人々に手を置いて祈れば聖霊が与えられる。人々はもっとあっと驚くような眼差しで自分に目を向けてくれるだろう。そういう動機で金でこれを買い求めようとしましたが、しかしそれは無駄なんです。シモン・ペテロはどういうふうに彼に答えたか、20節です。ペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。アメン。金持ちであれば精霊魔術ができる、そういう思いでいたこのシモンのそのような思いは、ね、本当に金と共に滅びるがよいとペテロは言ったんです。その通りです。金によってあるいは何か、そういう印不思議を行う、そういうなんか人々をあっと驚かせること、それが第一目的になるような思いや、その人の能力、その人の金、その人の何かと共に滅びた方がいいんです。何が残るか、信仰と希望と愛、その中で最も優れているものは愛です。これこそが残るべきです。印や不思議、それは福音を述べ伝える上のネタとしては、まあ、用いられるでしょう。でも何より大事なのは人がくっついていくのは、人を本当に魅了し人を救うものはキリストイエスの愛です。ペテロは、ね、あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているか、だからあなたのその金はあなたと共に滅びるがよい、言いました。21節、あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいることが私にはよく分かっています。シモンは答えていた。あなたの言われたことが何も私に起こらないように、私のために主に祈ってください。このようにして人たちは厳かに証しをし、また主の言葉を語って後エルサレムへの帰途につき、サマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えた。アメン。こうしてこのサマリアの地方における福音が伝えられていったんですけども、その中においてこのシモンという人、いつもピリポにくっついて、そして、ピリポと一緒に働いておりました。ただいつも働き人と、ね、くっついて働き人のそば近くにいる人が必ずしも主の忠実な働き人になるとは限りません。その人のいつもくっついていることの動機が問われるわけです。何のために教会にいるのか、何のために働き人についていくのか、何のためにミニストリーについていってその、ね、技を見ているのか、その動機が本当に私たちは問われるべき時に来ております。このシモンは自分は偉大なものだというそういう動機、それによって魔術を学び、また、バプテスマを受け、またピリポという働き人についてきました。皆さんは何のためにこの天聖に来て御言葉を学んでいるでしょうか。何のためにここにいるでしょうか。そして何のためにこれから働き人として使わされようとしているでしょうか。本当に イエス・キリスト、このお方が皆さんのうちにおられること、そしてイエス・キリストのご性質は愛です。父なる神様のご性質は愛です。一人子を世に使わすほどにまでイエス様は皆さんを愛されました。この愛にとらわれてこそ本当に働き人として立て上げられていくことができるんです。金で何か力を買うような類のものではないんです。知識を蓄えて、あるいは力を身につけて、ね、トレーニングして、そして何か大活躍すること、これが働き人の目的ではない。働き人の目的はイエス・キリストを伝えることであり、そしてイエス・キリストのご性質は愛です。愛は高慢になりません。愛は忍耐します。愛は人を立て上げます。だからね、金とか、あるいは力とか、あるいは印不思議、ね、そういったことよりもむしろ私たちは愛を求めるべきです。そうでないのであるならば、このシモンが、ね、このシモン、ペテロがこの魔術師シモンに言ったように、ね、この魔術師シモンはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいるということを、ね、シモン・ペテロはよく分かっておりました。この魔術師シモンの方は、ね、苦い胆汁、不義の絆の中におりました。ですから、ね、この愛の動機によらない働き人は苦みらしさを覚えるものです。胆汁、私は熊の胆汁を飲んだことあるんですけど、非常に苦いんですよ、あれは。非常に苦い。まあ、おかげで、まあ、目がすごいバッとすごい冴えるようにな、なるんですけども、苦いんですね。本当に、不義の絆、また、神の国の働きのために、ね、働く上で、本当に愛によって働くのでないならば、苦々しさを覚える。なんであの人だけが、活躍するんだろう。なんであの人 だけがね、手を置けば癒されて精霊が与えられる。なんで自分が手を置いても癒されないんだろう。なんで自分が、ね、イエスの名によって出て行け言っても隠れ出ていかないんだろう。苦い絆の中にあるんです。愛の根拠に根ざしていないのであるならば。だから私たちは、ね、本当に愛、信仰と希望と愛、ここに留まって主の働きをなすべきです。皆さんは今、天性によってどのようなことを得ているでしょうか。働き人として皆さんはどのように働いていくべきでしょうか。これからの時、祈りのうちに覚えましょう。そして皆さん自身が本当にこのイエス・キリスト、この愛なるお方のこの愛のご性質を身につけて、そして周りに対して、職場に対して、ね、妻に対して、夫に対して、親に対して、子供に対して、この愛を振りまいて、そしてその周りに対してイエス様を、ね、伝えていくことができますように。本当に周りの人々、特に、ね、家族を伝道することは難しいです。でも人は愛によって溶かされるんですね。イエス・キリスト、このお方のご性質によって溶かされます。たとえ皆さんが、ね、印や不思議、そういったことを家族の前で行ってたとしても、すごいねでそれで終わってしまうようなこと、これはありがちです。でも愛によって歩むのであるならば、皆さんもキリストの働き人として、キリストのご性質を振りまくものとして、皆さんも、ね、主の働き人となることができます。また来週からですね、この週末では韓国の方で、ね、今度は進学校を、学びをしに行きますけれども、皆さんは、ね、また再び働き人としてとどまります。このエルサレムの教会は散らされました。ステパノという非常に有力な御霊と知恵に満ちた働き人が殺されて、これから一体どうするんだろう。しかもサウロという迫害者が教会を荒らしている、ね、本当にこれからどうするんだよという中において、福音はこれをきっかけに増え広がっていきました。皆さんも働き人になるんです。皆さんも御言葉を宣言し、賛美をなし、また祈りを導き、行く先々においてキリストを振りまくものとなるべきです。これから天性は変わっていきます、ね、人も増えるでしょう。増えていった先、矢先において、ね、天性で、 もう何年も学んできた先輩である皆さんがこれからどのように立ち振る舞っていくべきか、愛に根ざし、そして本当に変えられていく必要があります。変えられるように、そして本当にこの川を皆さん自身も渡ることができるように、どうか大胆な働き人として、愛の働き人としてどんどん作り変えられて、主の働きを至るところで活発に成していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が御前に出ましょう。愛の働き人となることができるように、そして本当に今までどのように仕えてきたのか、その動機を探ることができるように、そして示されたことを、心に主から語られたことを、それを今御前に出ていただいた決心、またいただいたチャレンジを思い巡らしつつ、御前で祈る時をしばし持ちたいと思います。あなたの愛に十分に働いていくものでありますように、私たちがあなたの愛をよく味わい、あなたの愛に感動し涙し、あなたの愛に浸されて、あなたの愛を届ける働き人と接しよう、私たちも届けさせてください。あなたが行けと言われるところへと行かせてください。一ところにとどまるではなく、居心地が良いところにじっとしているではなく、あなたの働き人として積極的に出て行き、あるいはあなたに任された羊たちを面倒見、あなたが本当に愛の羊飼いとして羊のために命を投げ出されたように、私たちも本当に生徒のために命を投げ出すまでの愛を行こうしよう、それが育まれていくように、どうか私たちをあなたの愛に浸し込み、あなたの愛に味わわせ、そしてあなたの愛によって導かれていく私たち一同でありますように、今日このシモンという魔術師のシモンというこの動機を見ました。自分が偉大なものだと人々に伝えるために魔術を行い、また自分を偉大なものとするために働く人についていき、バプテスマも受け、そしてピルボやまたヨハネ、ペテロのする技を見て、そして愛を見失ってしまい、金でこれを買おうとしました。主よ、いかに私たちのうちにこのような性質があるでしょうか。どうか私たちはこのような滅んでいくような、呪われていくような、そのような性質はしっかりと取り除いて、愛に浸されて、愛の働き人として立て上げられていく私たちでありますように、主よ、私たちが本当に聖霊に満たされること、予言が与えられること、主よ、人の本当に病のうちに埋めいている、その病を解放し、悪霊の支配に束縛されている人々を解放し、動けなくなっている人を あなたの命によって動かす、この働きを主は愛の動機を持って成していくことができますように、主をどうか助けに導いて、そして天性一度へ、そして日本の教会に、世界の教会に、このことを伝えていくため、主を愛の働きとして整えていくことができますように、イエスをどうか助けに導いてください。どうか一人一人があなたの愛に浸され、愛に立て上げられ、愛に感動し、イエス・キリストの死を身代わりとなってなさったそのことに涙し、悔い改めて、そして愛に浸されて歩んでいく我ら一度でありますように、死をどうぞあなたが整えてあさり、死は私たちのうちに苦い胆汁と不義の絆、それに縛られているような闇があるでしょうか。死をそれらを解き放ってください。そこから解放し、命に浸されて歩んでいくものでありますよ。主イエスキリストの名で祝福しております。アーメン。
今週主日礼拝が終わると、私とあのパスタは韓国の方にまだ行き、これからあの古典大学におけるその大学院のその博士課程、それをあの受けて、それであのもっとこの聖書の御言葉を皆さんにより分かりやすく、そして本当に心にドンと来る恵みとして伝えたいから、でそのあの勉強を恵みを受けに行きたいと思います。これは本当に私たち自身のその違うのをたくさん要することで、まだ今教会におけるいろんな働きがある中でこれをやっていくっていうことが普通考えるとなんか不可能のような気がするんですけれど、でも主が今までずっとあの今度あの博士課程をなんか取りたいなと思っていても、全然私たちの心の中にこれっていうところが示されなくて、世界のいろんなあの大学院とかそういうところの資料を見ても全然合わないということがあって、今までずっとお祈りつつ迷っていたんですけれど、この古典っていうところがもう一番あの、この天性においてもまだ パスタや私自身の今まで学んできたその学びにおいても一番マッチしているということが分かって、この公園の方で博士課程を取りたいなと思って今回行くんですけれど、皆さんのその祈りによるバックアップが本当に必要なんですね。でどういうことかと言いますと、これ博士課程それを修了した後にはその公園大学におけるその学び、それをもっとしっかりといろんな面で受けて、それで日本においてこれをまた広めることができたら広めたいなというそういう思いが あるからなんですね。でなんでそうなのかって言ったら勉強内容があまりにも素晴らしいからです。新旧約の聖書だけを持って学ぶんですね。それも、ユダヤ人の、ね、新旧約におけるその考え方、それを元にしてそれで学ぶということだから、ですね、ちょうど分かりやすく言うとどういうことかしたらね、英語をアメリカ人が勉強するっていうことになるとね、あんまり説明がいらないんですよね。で私たちが今まで勉強しているというのは説明から入っていって本体に入るようなそういう勉強の仕方をしているから、だから説明が理解できないと本体にたどり着かないという勉強の仕方が今まで調べてみたらすごい多かったんですね。だからこれはどういうことかって言ったら、公園大学大学院この両方はどういうことかって本体からね、本体から学んでいくんですね。だから本体を学ぶから、だから本体を学んだ人であるからこそ説明ができる。だからいろんな勉強が今間違っているところが説明から本体に入るんです。だからみんなが本体が持っているその膨大な恵みだとか真理だとかそのものにあんまりたどり着くことができず、その説明の部分でもすっごく失望してしまって、で形だけの勉強になってしまうということになってるんですね。私の友人の中にもこの博士コースをいろんなところに置いて取った方々がいるんですけど、彼らが博士になってその論文を書いたものを私はいろいろとちょっと目にすることがあって見るんですけど、これを何年もやってこの論文なのって、これで博士を取って何になったのって、実際あんまりこの福音にはプラスになってない。で勉強一生懸命しました、でも博士を取りました、でも福音にはあんまり関係ありませんみたいな形になる、と失礼なことなんですけど、そういうことでした。だから今度行って講演の過程を私たちが受講をするかどうかということを今回でははっきりとそれが決定されると思うんですけど、多分私たちは実行していくと思います。でも受講していくことにおいて、受講するたびに皆さんに流れていくね、この聖書の素晴らしさ、これはもっと増えていくと思うんですね。だからその受講したりすることによって教会を挙げるということが時々生じると思うんですけど、その都度皆さんがこの教会の働き人として培ってきたその全ての働きを本当に流すということで、この教会の方がもっともっとバランスよくなっていけばいいと思います。今回も私たち韓国の方に行って1週間いたんですけど、その間このまた天聖は素晴らしい働きをしていて、今まで培ってきたその学んできたもの、それをもう正確に流すそのことが確認できたんで本当に感謝でした。で今度私たちまだ1週間この教会を挙げることになりますけれど、私たちも向こうに行って学び、そして流す通り置き管になって帰ってきますから、皆さんもこの場所においてそれぞれが賛美の捧げ物、そして賛美というのは皆さんに前から私たちは常々言っていますけれど、どういった神には捧げ物なんですよ賛美は。でも人々にはメッセージなんですね。賛美とは何か、神様には捧げ物ね、聞く人々にはメッセージなんです。 だから自分が賛美の働きをするときに、あ、イエス様に今私は捧げ物をしている、そして聞いている人々には今この賛美というね、あの通り置き管となってメッセージをしていると思えば間違いありません。だからそれぞれがその賛美を持って主に捧げ物をして、そしてまだ賛美を通したそのメッセージをして、そしてまだね、御言葉によるメッセージの分かち合いもして、で恵みを分かち合って主に感謝して、このサイクルを、ね、本当に通り置き管として皆さんがすることによって主が栄光を受け取ってくださり、この天性がまだあの本当に大きく、ね、高く広く深くこう増え広がる福音を流すということのきっかけになればと思います。博士がでこれをあの全部終了するまでにどのぐらい時間がかかるかということなんですけど、もう受けるということであるならば一生懸命やりたいと思います。それで、まあ、できるだけあの時間をたくさんあの費やさずに、あのなるだけ早くその取れたらと思いますので、その間皆さんのバックアップというのは非常に必要になってきますので、皆さんが知恵と啓示の御霊を与えてください。そして良い学びをしてきて、命をたくさんいただいてきて、この天性においてもたくさんそれを流すことができますようにって祈りを持って支えてくださるならば、うん、多分あのパスタも私もすごいあのいいあのこう歩みができるかと思います。その博士というね、あの博士号を取るということが目的ではありません。このヒブリ思想のね、ヘブル思想のその御言葉の正確な立ち付け、それが学びたいんですよ。博士が目的ではありません。あの聖書の御言葉をもっともっと正確に知りたいんです。そしてもっともっと正確に皆さんにね、分かち合いをしたいんです。でそういうことでいきますので、皆さんあのよろしくお願いします。これからこの今回の韓国入り、そして私たちがこの韓国入りによってこの、パスタも私もこの天聖教会も本当にもっとイエス・キリストになって濃い太ることができますように、聖書をもっと聖書らしく本当に学ぶことができますように、ちょっと祈っていきたいと思います。祈りましょう。
ですよ、あなたの膝から流れてくる油で声を広がってください。天から流れてくる香り高い聖なる清い油、それによって主よ、あなたの名元に集うこの兄弟姉妹たち、あなたの名元に住む主の宮に住む今日の兄弟姉妹たち、主よ、かしらなるあなたから流れてくる油が一人一人の滴り落ち、一人一人もあなたにあって清められ香り高くしてくださるというように、主よ、この度我々は公園大学にあって主よ御言葉の学び、ただ新旧約からあなたの命の恵みをいただき、人々に命の癒し、命を増し加えるこの学びをしたいと思います。どうか良き学びができますように、そしてこれで学んだことを本当にその福音の命のエッセンスをますます流し出していくことができますように、主よ、どうか、そして一人一人がますますイエス・キリストにある油に浸されて命が肥え太って、そして油へ喜びの祈りで満ち溢れる、主よ、父と蜜の流れる血のような幸いと祝福をどうかこの天聖の上に、またこれにおいて養いを受ける一人一人の上に豊かに注がれますように、主よ、あなたの御言葉、これを守り行うその幸せをますます増し加えて、あなたの愛された生徒たち、あなたがくださる子供たち、 孫たちへ、主よ、これを伝えていくことができますように、そして主よ、天性においてあなたにやっていくことが働きとかどんどん増し加わっていきますように、世界と出ていきますように、多くの印や不思議を持ってあなたが確かに生きて働かれるということをこれをなすことができますように、主はあなたを導いてください。それゆえ、もしあなた方がこれらの定めを聞いてこれを守り行うならば、あなたの神主はあなたの先祖たちに誓われた恵みの契約をあなたのために守り、あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やし、主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われた地で、主はあなたの身から生まれるもの、地の産物、穀物、新しいブドウ酒、油、またあなたの群れのうちの子牛、群れのうちの雌羊をも祝福される。あなたの、まあ、全ての国々の民の中で最も祝福されたものとなる。あなたのうちには子のない男、子のない女はいないであろう。あなたの家畜もそうである。主よ、この祝福の主よ、御言葉を守り行うことの祝福、これにまさんさせていただく父道が預かっていきますように、主よ、来週1週間この下辺と川行きへ、彼の地へと渡り、それを恵みを受けていきます。その間守るこのあなたの下辺たちを祝福し、守り整えてください。主よ、この何年かの間において、新旧約聖書をここから恵みをいただくということ、ここから命の水を汲み上げるということ、主よ、これを我らは学んできました。そして本当に先週その緑を見ました。どうかしよう、来週も本当に一人一人が豊かな緑を実らせますように、水路のそばに割った木のように、主よ、時が来ると実が実り、その葉は枯れず、その葉は諸国の民を癒す、その恵みに一人一人に預からせてください。あなたの御座から流れてくる命の水、川川となって、主よ、一人一人を潤してください。一人一人がますます井戸を深く深く水を汲んで、御言葉の水を汲んで汲んで、御言葉の奥底から生ける水を、主を汲み尽くして、そして人々に流し出していくことができますように。流し出さないものは潮の柱になってしまいます。流し出すものとして、主を豊かな水を流し出し、魚が漁師が住み着くところで、主をあてがお天水を、またこれに預かる一人一人を一時期整えてなさますように、あなたの恵み、あなたの命の流れ、希望の丘、そこから流れてくる命の流れ、それに浸されて、愛に浸されて、主よ、あなたに身を捧げるこの一度でありますように、主イエスキリストの皆によって祝福しようにいたします。アーメン。
アーメン。まず私たち自身が主にあって清められなければなりません。清い者は神を見る、神を見る者にならなければ私たちは何者にもならないからです。この時間祈りましょう。清い者は神を見ると言いました。清い者になるためにはただ一つの道、 罪を悔いて、悔いた罪を許していただき、そして流された血潮によって清めていただくことだけです。この時間イエス様の前で、神と人の前で犯した全ての罪を許してくださいと祈りましょう。そして悔いた罪が許されたことを信じましょう。そして罪によるその全ての汚れがイエス様の滴り落ちる血潮によって清められて、そして清いものになることなることを信じて祈りましょう。そしてこの時間清いものになって神を見ることができますように祈りましょう。
清いものは幸いです。その人は神を見るから、主よ清いものとして我らを整えてください。平和を作るものとして主よ神の子供と呼ばれるものになりたいです。清いものとして主よ綺麗なものとして本当に一人一人を整えて、このしもべを整えてください。今まで犯してきた罪々に、あなたの庭に積み上がっているその罪々を覚えます。ですよ、これを見るたび我らはただ恥ずかしさを覚え、本当にただあなたを御前に許してくださいと、清めてくださいと求めるほかありません。あなたの十字架上で流された血潮、これこそが我らを清める血潮です。我らは今これに預かり、主をこの血潮でもって我らを清めてください。イエス様、あなたの血潮で我らを清めてください。今まで主をパターン化されてきた犯す罪、それらを清めてください。どうしようもない、本当に自分の頑張りでは取り除きようのないこの罪、ただあなたの血潮が清めてくれます。血潮、今それを求めます。イエスの十字架上の血潮でどうか一人一人を清めてください。今我らはあなたの流されたその血潮に手を伸ばします。あのゴルゴダ、それに我らは手を伸ばして血をあなたを求めます。あのゴルゴダで流されたイエスの血潮、これに手を伸ばし、血潮、あなたの傷跡に触れ、あなたの流された血潮に触れ、それでもって血潮、我らが清められることを本当に感謝いたします。十字架上のその血潮によって清められていることを感謝いたします。それを信仰を持って受け止めることができますように、とか信仰によって一人一人のうちに実体化されていきますよ。清めが実体化され、主よ毎日の生活が清めへと導かれていきますよ。どうか一人一人があなたの主よの清めに預かり、聖なるものとされて、清いものとして神を見るものとされていきますように、どうか一人一人にあなたの命の祝福を得させてください。これから主よ我らのうちに来て、あなたにあって愛も働きに行く一人一人を祝福してください。主よ、誰々につくではなく、また誰々がいなければ何もできないではなく、ただ一人一人のうちにとどまった聖霊に満たされて、聖霊によって歩み、その御霊の導きによって祝福と清めの道を歩んでいく、この一度でありますように。主よ、肌を導いてください。主を導いてください。聖霊に生かされて歩む歩みをしよう。一人ではそのものと自分のものとすることができますように。誰か人に導かれてである、人の真似をするではなく、主よそのような主門の道ではなく、本当に聖霊に満たされて歩んでいく弟子の道、イエス・キリストの弟子の道を歩んでいく、この一度でありますように。ただ愛にとらわれて歩んでいく一度でありますように、主イエス・キリストの皆で祝福し祈ります。アーメン。ただ主の愛、
愛にとらわれて喜び歌います。希望の丘で喜び立ち、主に愛を捧ぐ。
その恵みを豊かに与えてくださいと祈りましょう。そしてイエス・キリストが運んでくださったこの父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みが私たちの中に満ち満ちますようにと祈りましょう。そしてこの愛と憐れみ、許し、その恵みによって起きるその技、取りなしの技が豊かにできますように。世界を取りなし、教会を取りなし、兄弟姉妹を取りなし、自分自身を主の前でより頼み取りなし、そして主にあって愛、憐れみ、許し、その恵みによる主の予言の言葉を豊かに預かることができますよと祈っていきましょう。愛と憐れみ、許し、その恵みによって予言された言葉は教会の徳を積みます。教会の徳を高めます。愛と憐れみ、許し、その恵みによって誰かのことを痛み、そして憐れみ、祈るならばその神の愛と憐れみ、許し、その技がその人に起こり、その国に起こり、そして主の御名が崇められます。この時間祈りましょう。
たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンバルと同じです。主よ、やかましいドラ、うるさいシンバルの類になりたくありません。イエス様、助けてください。愛と憐れみ、恵み、許し、イエス様のご性質である愛、イエス様のご性質である許し、その恵み、主よ、どうか私たちもそれを私たちのものとして、イエス様のご性質を主を表現していくものでありますように。人を見たとき、人の罪深い成り立ちを見たとき、怒りが真っ先に出てくるような私たちの性質をどうか許してください。人の罪深さを見たときに、主よ、怒りではなく憐れみが、主よ、本当に腹股がちぎれるような、あ、この人この状態だったら滅んでしまうという、そのあなたの素晴らしい切り染まいが、主よ、一人一人のうちに宿りますように。イエス・キリストのその腹股がちぎれるようなうめき、許しの技、憐れみの技、主よ、それが我々の動機となりますように、予言の動機となりますように、取り出し祈りの動機となりますように。ですよ、あなたに似ていない私たちを本当に我々は悲しみます。愛がない私たち、本当に人を見た時に怒りが真っ先に出てくるような私たちに、本当に私たちはうんざりとします。イエス様、憐れんでください。私たちを憐れんでください。あなたの愛と憐れみ、許し、恵み、それが私たちのものとなるために、イエス様、今我らはあなたに求めます。どうかあなたの愛を私たちの技とできますように、あなたの憐れみを私たちの性質とできますように、 あなたの許し、あなたの恵み、それが本当に人を見たとき、また私たちが歩むすべての道の中において、あなたの愛と憐れみ、恵み、許しが私たちの性質そのものと作り変えられていき、生きたいんです。イエスよ、それをください。イエスよ、本当に印をくださいではなく、あなたの愛、憐れみ、恵み、許しをください。あなたの愛と人を見たとき怒るではなく、あなたの憐れみがすぐに湧き起こっていくものでありますように、それが我らの性質となることができますように、イエスをどうか憐れんでください。我らを憐れんでください。あなたの愛に近くない私たちを本当に悲しみます。すぐに怒りが出てくる私たちを本当に悲しみます。イエス様、助けてください。作り変えてください。あなたの愛と憐れみ、恵み、許しが我らの性質となることができますように、イエスをそれこそ求めます。本当に私たちの至らなさこそ悲しみます。人の成り立ちを悲しむではなく、自分の成り立ちを悲しみます。皆さん、助けてください。あなたの愛、憐れみ、恵み、許し、これこそが本当にキリストイエス、あなたのご性質です。主を、友のために命を捨てる、これほど大きな愛はありません。我ら主を、兄弟姉妹のために、主を、自分の思い、自分の願い、それを捨て去って、本当にただキリストイエスにあって、愛を、憐れみを、許しを、これを私たちのもとにできますように、どうか一人一人がキリストの性質を身に帯びますように。イエス様、私を助けてください。イエス様、私を憐れんでください。イエス様、あなたの愛を、死を、私たちが本当にそれを保つことができますようにと求めます。どうか一人一人があなたの愛と恵み、許し、憐れみで満たしてくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福しいただきました。アーメン。ただ愛にとらわれて喜び歌います。希望の丘で喜び立ち、主に愛を捧ぐ。主の臨在の中で喜び歌います。希望の丘で聖なる地で主を拝します。恵み、主の恵み、
この時間は世界とその中に住む多くの人々が主イエスキリストにあって父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに受けて、今日もイエスキリストの名前を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われますように祈りましょう。世界中の教会がイエスキリストの十字架、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みが実られたその十字架をはっきりと示し、そしてこの十字架の身元をはっきりと多くの人々に示して、そしてそれを伝えることができますように、今日も祈りましょう。十字架なしではイエスキリストありません。十字架の御業なしでは、それを知らないことでは、私たちは父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを知ることができません。十字架は神ご自身が現れるところ、神によって許されて、まだ私たちが回復するところです。今日も祈りましょう。世界中の教会はこの十字架によって満たされますように、十字架によって満たされますように。そしてこの十字架の主イエスキリストが世界の人々の救い主、王となられますように、キリストとなられますように、今日も祈りましょう。
イエスよ、あなたの愛と憐れみ、恵み、許しのご性質が世界中の人々が知りますように、
アーメン。
教会たちが知りますように、
アーメン。
主よ、福音を、その愛も憐れみもなき福音はありません。しかし人々が伝えていることは、いかに愛や許し、恵み、救いが、主よ、どれほど含まれているでしょうか。主よ、我らはただ求めます。世界中の人々が知る福音が、そして教会たちが伝える福音が、イエス・キリストの愛、イエス・キリストの憐れみ、また恵み、許しで主を満ち溢れますように。どうか教会たちがその愛と憐れみ、恵み、許し、これをキリストのご性質を伝えるものでありますように、そして私たちもそれを伝えるものでありますように、世界中の人々がそのあなたの愛、それを知ることができますように、どうか助けてください。世界中の人々が知ることができますように、それを知って、そのあなたの愛に満たされて、あなたの憐れみに浸されて、それによって溶かされて、あなたの栄光を仰ぎることができますように、多くの人々がそれを知ることができますために、どうか今足を、教会たちを、またクリスチャンたちを、あなたの愛、それによって満たしてください。浸してください。それによって満たしてください。許して、憐れみで、恵みで満たしてください。そして整えられたクリスチャンたちが、教会たちが、これを述べ伝えることができますように、どうか導いてください。そしてそれによって満たされた人々が多く起こされて、主よ、本当にアブラハムが空を見上げた時、多くの星々があったように、この今暗闇の世界に満たされている世界において、多くの人々が信仰を持って星々として輝くことができますように、それも愛の星、許しの星、恵みの星、許しの星々が本当によく暗闇に瞬いて光り輝いて、それを見た人たちがさらに多くイエス・キリストの主として信じていくことができますように、イエスを信じてください。そしてどうかこの生徒たち一同がまた働き人となって、あなたの愛に浸されて、満たされて、喜びに満ち溢れていきますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。アーメン。先生、教会の中身に祈ってください。この教会が本当にキリストによく聞いて、よくイエス様に学んで、イエス様の御心にかなった一人一人となって、そして世の光、地の塩となられますように。イエス様にあって聞いた言葉をしっかりと世の人々に届け、そして王のような大使となって、取りなし祈り、そして主の御心を人々に示し、そしてこの地上にあるその全てのことを主に運ぶことができますように祈りましょう。
一同が愛の働き人として囚われて、あなたの愛、十字架に囚われて、そして愛でいくものでありますように、主よ、この教会において70名の働き人を起こし、彼らがそのあなたの愛に満たされて愛でいくことができますように、主よ、そして新しく作り変えているこの生徒たち一同が、その愛を伝える働き人となって主を出ていくことができますように、どうか導いてください。主よ、栄光の富が必要です。 知恵と啓示の霊が必要です。それらを与えてください。注ぎ出していく愛が必要です。また憐れみの心が必要です。作り変えてください。人を見るときに本当に愛と憐れみの眼差しで、あなたの恵み許しで満ち溢れたものとなって、そして本当に囚われている人を、罪の中に死を歩んでいる人を見るときに、怒りではなく、また無視ではなく、愛と憐れみの心で満たされて出ていく、この働きと人生の一度でありますように、主よ、そしてまだ見ぬ兄弟姉妹たちのためにも祈ります。どうか彼らを祝福し清めてください。どうか天聖がこれから予言の技、また取りなし祈りの技をこれから行っていきます。愛と憐れみ許しなき予言、取りなし祈りは、それは壊れたシンバルにすぎません。愛に満たされた心でもって主よ、人を見るときに予言の言葉が自然と流れてくるように、主よ、憐れみの技も、また取りなし祈りの心も主を与えてください。主よ、この教会について、また世界の教会について、また世界の人々について、取りなし祈るべきときに愛が動機であります、許しが、憐れみが動機でありますように、主よ、恵みが満ち溢れるときでありますように、どうか一人一人をあなたの命、あなたの愛と憐れみと許しの手に出してくださいますように、先生一同がますます整えられた働きができますように、主よ、このしもべ、まさに愛が必要です。主よ、父親としての愛、主よ、働き人を養い育てるための知恵と啓示の霊が必要です。主よ、ください。憐れみの心が必要です。それをください。愛の心が必要です。それをください。一人一人がそれが必要です。人を見るときに本当に愛と憐れみの心を持って見、そして取りなし祈る心が必要です。ですよ、それをください。一人一人に注いでください。この下の目に主よ、または一人一人に生徒たちの上に主よ、それを注いでください。愛と憐れみの動機でもって主よ、人に必要な主よ、教会の徳を高める予言の言葉を与えてください。また取りなし祈る心、その技を与えてください。教会の弟子を立てられている主よ、預言者、また憐れみの技を行う者、奇跡を行う者、癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者、これら全てが愛の主よ、根拠を、愛の根拠を持ってこれらを正当に正しく行っていく、この天聖でありますように、主よ、天聖一同が本当に初代教会において生徒たちがしていた通り、毎日心を一つにして宮に集まり、パンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、賛美し、そして全ての民に好意を持たれる天聖一同であり、またこれに預かる一人一人の教会たちでありますように、そして主よ、日々救われる仲間たちを与えてください。不思議な技を主よ、起こさせてください。聞いた人々が心を一つにし、神に向かい声を上げて、主よ、あなたを喜び褒めたたえますように、主よ、信じた群れが心と思いと一つにして、自分の持ち物を共有にし、誰一人として主よ、それを自分のものとしない、その心を持って初代教会の人々は栄えていきました。しかし主よ、それを騙した夫婦は滅んでしまいました。主よ、あなたに捧げるということにおいて、また心を一つにして教会に仕え、あなたに仕えということにおいて偽りがないように、主よ、我らを清めてください。イエス・キリストの十字架、死、復活、そしてあなたが天によって治められていること、あなたが王であられるということ、これをしっかりと伝える天聖一同でありますように、働き人が御言葉から御言葉へと、光から光へと、主よ、伝え、また御言葉を講談において語るものでありますように、主よ、あなたが導き祝福しなさい。主よ、誰一人として乏しいものがないようにしなさい。主よ、誰一人として主よ、世の富に惑わされることがないように、本当にあなたが全てを備えてくださるお方であると、そして本当に必要な人を見た時には喜んで分け与え、そして さらに増し加えられていく一度でありますように。喜んで分け与えている生徒たちがますます喜び溢れていきますように。ますますあなたの懐を押し入れ、ゆすり入れして祝福を増し加えてしよう。本当に生徒のために、働き人のために、あなたのために捧げた生徒たちが誰一人貧しい思いをすることなく、喜びと本当にぽくぽくとした世のものならぬ平和で満たされて、喜びに満たされて災害を勝ち得ていく、あまりある主よ一度でありますように。主よ、どうか一人一人を祝福ください。一人一人があなたによって災害を勝ち得ていきますように。喜びを、祝福を勝ち得ていきますように。主よ、あなたの臨在の中で一人一人を満たしてください。イエス様、助けてください。イエス様、助けてください。イエス様、憐れみの心を与えてください。
アーメン、与えてください。
イエス様、愛の心を与えてください。
アーメン、与えてください。
人々に注ぎ出す愛の心をイエス様、与えてください。恵みと許し、この心を与えてください。
アーメン、ハレルヤ。
イエス様の心を私たちの心とすることができますように。イエス様のお名前によってそれらを求めます。
アーメン、
アーメン。ただ主の愛にとらわれてを賛美しましょう。ただ愛にとらわれて、
私たち自身が本当に整えられますように。イエスよ、私を新たにしてください。私を通り良き管となりますように。私を新たにしてくださいと祈りましょう。イエス様、私を新たにしてください。あなたを運ぶ通り良き管となられますように。イエスよ、私を新たにしたことしてください。以前のものは過ぎ去り新しくなりますように。この私をあなたが新たにしてください。この私をあなたが新たにしてください。この私をあなたが新たにしてください。あなたの御言葉で私を新たにしてください。御言葉の洗いを持って私を新たにしてください。この土くれで、くれである私を、この土くれである私を、主よ、あなたの御言葉の洗いを持って清めてくださり、そしてあなたの十字架の滴り落ち、その血潮を持って私をこねてください、こねてください、こねてください。そして主よ、私があなたの用意されたベテスダにおける主よ、洗いを受けて、洗いを受けて、洗いを受けて、主よ、私たち自身が新たにされた姿で人々を、主よ、また新たにしてくださるあなたへと導くことができますように。イエスよ、あなたの私たちを新たにしてください。以前のものは過ぎ去り新しくなりますように。主よ、あなたが私を新たにしてください。私の思い、心、感情をあなたが新たにしてください。イエスよ、私の唇の言葉をあなたが新たにしてください。私の舌をこぞらた舌にしてください。イエスキリストを明かす舌、そしてイエスキリストの御名を褒めたたえる舌、イエスキリストが私に与えてくださった御言葉を、主よ、通り置き札として届 ペルシタとなりましたように、イエスよ、あなたが助けてください。イエスよ、イエスよ、私を新たにしてください、新たにしてください。私の言葉が新たになりますように、私の行いが新たになりますように、主よ、あなたが助けてください、助けてください、助けてください。私が主よ、あなたの心を持つことができますように、あなたが憐れむものを私も憐れむことができますように、あなたが慰めたいものを私も慰めることができますように、あなたが励ますものを私も励ますことができますように、あなたが憐れみ泣くものを私も憐れみ泣くことができますように、イエスよ、あなたが助けてください、助けてください、助けてください、助けてください、助けてください。イエスよ、あなたが助けてください、助けてください、助けてください。取りなす力をあなたが与えてください。愛と憐れみと許し、その恵みによって満たされて、主を取りなすことができますように、取りなすことができますように、イエスよ、あなたが整えて祝福してください。私たちの家族を取り出していくことができますように、主よ、多くの教会を取り出していくことができますように、多くの先生方を取り出していくことができますように、病んでいる者、主よ、悲しむ者を取り出していくことができますように、主よ、弱い者を取り出すことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。主よ、力がない者を取り出すことができますように、励ますことができますように、励ましていくことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。イエスよ、あなたが助けてください。イエスキリストの御名と父よと命と栄光によって、主よ、私たちが取り出していくことができますように、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを持って取り出していくことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。イエスよ、あなたが助けてください。イエスよ、あなたが助けてください。主よ、あなたが私たちを助けてください。
イエスを新たに作り変えてください。主よ、私たちを憐れんでください。主よ、取り出す心を主よ増し加えてください。私たちが本当に愛のない心を主よ愛で満たしてください。主よ、憐れみのない心を主よあなたの憐れみで満たしてください。作り変えられる必要があります。主よ、作り変えてください。私を作り変えてください。まさす愛の働き人として主よ作り変えてください。主よ、この下辺たち一人一人、主よあなたの愛と憐れみによって作り変えてください。愛の人、憐れみを豊かに注ぐ人として主よ、あなたが一人一人を作り変えて、あなたの愛と憐れみに許して満たしてください。主よ、今世界中の人々のために祈ります。ですよ、どうか一人一人をあなたの愛、憐れみに許して満たしてください。主よ、本当に右も左もわきまえない、あなたの憐れみ、あなたの愛を知らずに、主よ、死んでいく人々を、主よ、あなたの愛と憐れみで満たしてください。主よ、働き人を使わせてください。一人一人があなたの働き人となって、主よ、全世界と出ていくことができますように、主よ、自分の中にあなたは素晴らしい愛と憐れみ、許しを留め置くことではなく、流し出して、命を主よ、増し加えていく一人一人であり、主よ、一人一人の主よ、そばに植わった木が緑を見流してますように、一人一人という主よ、あなたの命の水の流れが流れ出していくところから、主よ、あなたの魚で満ち溢れていきますように、漁師たちに満ち溢れていきますように、どうか一人一人を通して、主よ、この世界をあなたが憐れてください。主よ、国々のために祈ります。本当に国々の主よ、指導者たちが愚かな政治判断をして多くの人々を悩ませている、主よ、このことをあなたが憐れてください。主よ、政治家たち、王たち、指導者たちがあなたの憐れみで満たされていきますように、あなたの憐れみで満たされるならば、主よ、それを流して出していきますように、主よ、人の心に留め置き、主よ、せっかく富が与えられ、祝福が与えられても、それを自分のところに留めて流さない、主よ、そのようなことがないように、主よ、あなたがエルサレム、ユダの地を、主よ、迫害者によって散らしたように、主よ、本当にそのような一つところに留めておく、祝福は、主よ、あなたが散らして流し出させて、そして本当に喜んで流し出す王たち、指導者たち、政治家たちが祝福され、幸いを勝ち得ていきますように、どうか憐れてください。国々が平和であることを学びますように。平和、これはあなたのご性質であり、争い、戦いは、これはあなたの性質ではありません。主よ、どうぞ国々が平和であることを学びますように。大国と呼ばれている主よ、アメリカ、またロシア、中国、主よ、それらの国々をあなたの憐れみで満たし、愛の技、憐れみの技が満たされている、本当に今困っている国々、人々をそれらに愛を、憐れみを流し出していくことができますように、イエスよ、助けてください。主よ、 今韓国においてそのよくわからない病が入り込んでいる、その病の根っこを主よあなたが取り除いてください。むしろこの病によって人々の愛憐れみ許しが主よ満ち溢れていきますように。今まさにその病によって困っている人々を主よあなたが癒しの手を差し伸べて、またその医療事業に携わっている人々をあなたは愛と憐れみで包み祝福し、そしてこのよくわからない根拠をした暗闇の中を歩き回る病様子を根絶できる韓国であり世界中でありますように。イエスよあなたが祝福し導いてください。主よ日本において地震の苦しみ悩みのうちに、また放射能の悩み苦しみのうちにある人々を主よ覚えます。彼らを憐れんでください。彼らにあなたが届きますようにイエスよ届いてください。主よまた今世界中の中において本当に地震や飢饉やまた不作もろもろの天変地異的な災いによって主を打ちひしがれている一人一人をあなたが覚えてください。主を覚えてください。主をどうかあなたの命の働きの形が各地に届いていきますように、そしてあなたの愛と憐れみ許しを主を述べ伝えていくことができますように、イエスを届いてください。イエスキリストの栄光が主をどんどんと世界中に広まっていきますように、そして主を特にイスラエルと思います。我らの長男の国、主をこの国を憐れんでください。固くなな心を取り除き、柔らかな心、あなたの福音イエスキリストの福音が伝えられていきますように、イエスよどうかイスラエルを憐れんでください。イスラエルをあなたの愛と憐れみで満たし、そして主を本当に多くの人々をあなたの命の福音を伝える国として祝福されますように、イスラエルを憐れんでください。聖徒たち一人一人が主をあなたに祈りました。愛と憐れみを許しを恵みを祈り求めました。どうかそれらが一人一人の心の内に豊かに宿り、主を人を見た時に愛が流れていき、許しが流れていき、憐れみが流れていき、恵みが流れ出していきますように、県政だけでなく教会たちが働き人たちがこのあなたのご性質である愛、憐れみ、許し、恵みで満ち溢れていきますように、イエスはあなたが届いてください。主を破るべしに立って祈る働き人を残す日本に世界に残してください。今日我らはその働きを成しました。どうかその働きを成した一人一人が主を家においても教会においてもどこにおいてもその取りなし祈り、その技を成すことができますように、また愛を根拠とした予言が賜物が与えられますように、主を威厳の言葉が与えられますように、主をまた憐れみの技がますます増し加えていきますように、どうか一人一人がますます主を手を置けば癒され、毒を受けても害を受けない、またイエス・キリストの名によって悪霊を追い出し蛇を踏みにじる、主をその権利を一人一人に与えてください。そして全世界へ出て行きあなたを伝える働き人たち一同でありますように、主を今日もあなたの憐れみと眼差しが一人一人に注がれますように、一人一人が主をあなたの憐れみの眼差しで満たされて、決してまどろむことなく眠ることもないあなたが今日一人一人に届いてくださるように、どうか幸いで憐れみで祝福で満ち溢れていくこの聖徒の人物上でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。皆さんお立ちになってください。賛美します。
Thank you.
祈ります。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪よより救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない、アーメン。
祝祷いたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神があなた方と共におられます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエス・キリストの御恵み、
アーメン、
父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。
アーメン。